なんかひとしあれらしいよ。
ん？
明日テレビに出るらしい。
あ、マジ？
明日の7時15分放送らしい。
収録してるのが今5月8日なんですよ。
5月8日で、
うん、
5月9日の7時頃に、
うん、
朝ですさんという、あれは福岡だけなのかな、九州、
九州かな。俺らからすると朝ですって言うと、もうよく見る番組やったね。
そうね、 KBC さんの、
うん、
あの前回もフジテレビさんに出たらしいのだけど、
あーあーあー、はいはいはい、
俺もね、
はい、
なんか、はい、全く見てなかったけど DVD くださって、
うん、
ありがたかったね。
てか日本放送さんのラジオにも最近出たしね。
ああ、で出ましたね。
あれ実はいろんなメディア出演してるんじゃない俺ら。
しつつ、しながらやね、
しながらやね、これね。始まりました、ティーチャーティーチャー
よっ、
ひとしです。
はるかです。
この番組は世界中を回る先生のはるかとポッドキャスト番組のプロデューサーのひとしの2人で子育てのお悩みを納得するまで考えていくポッドキャスト番組です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか久々やね、そのひとしの冒頭の挨拶が入るのが、
うん、そう、
最近番外編とか
あ
コラボとか日本放送さんとかがあったから、
そっかそっか、
安心するわ。なんか
じゃあはるかのよも皆さん待ち遠しかったっていう感じですか。じゃあ今
いやいや、楽曲工房さんとのコラボでもね出させていただきましたので。
あ、やりましたね。
はい、これでやっぱり気合が入りますからね。
これでね、ほんと気合が入りますよね。
あんま入ってなさそうですけど、ひとしさん大丈夫？入ってる？
入ってますね。
入ってなさそうだな。
いや今日はね、
はい、
初の試み、
初の試みなんですよね。これは
何かと言いますと、あの存在価値機能価値の話をした4月後半の配信覚えてますでしょうか。
はい、覚えております。
その回に対するコメントをたくさんいただいてまして。
そうなんですよ、反響がすごくて、
うん、その、まあ、アンサー回というか。
そうね、その2って感じやね、存在価値その2、
うん、その2をやってみようということで。
そうね、これよく考えたら、
うん、
新しい試みだね。
ね、
なんでこんな回を撮らせていただこうと思ったかっていうと、
うん、
ティーチャーティーチャー村の中とか X のポストで反響がすごかったのと、
うん、
まあ、その中にね、あ、そっか、そう解釈するよねそりゃっていうような、こう、
うん、
自分の伝え方が悪かったなっていうのがあったりとか。
へえ、どこやろ。
まあ、補足したいところがあったりとか、
うん、
あるいはね、こう疑問とかがあったので、まあ、そこについてお話しさせていただければなと思って、
うんうん、
存在価値の話は難しいので、うん、いっぱい考えてまたお話聞いていただき、コメントいただければなという感じですね。
はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあどうしよう。前回いただいたお悩みとそれに対してどんな話をしたのかをざっくり話そうか、まず。
そうですね、
うん、
そう、お悩みはすごくざっくりまとめると、
うん、
中学校3年生の息子さんが塾を辞めて、
うん、
その代わり家で勉強するって言ったんだけど、まあ、勉強もせずにアニメとかばっかり見てると、
うん、
でさらには自由な時間が多いからっていう理由で通信制高校を選んだと、
うん、
いうお子さんを見て親御さんが、
うん、
どんどん落ちていく息子がっていう風に捉えて、こうその落ちていく息子が自立できるようにサポートするためにはどうするべきでしょうかというお悩みをいただいていて、
うん、前回お話した全文は概要欄に載せておきますね。
はい、でそれに対して、まあ、落ちていくっていうような表現があったから、
うん、
あ、本当に落ちているのかなっていうところを見直す意味で、
うん、
まあ、存在価値っていう言葉を出して、
うん、
で人間には存在価値と機能価値っていう2つの見方があるんですよって話をしたんだよね、
うん、
で簡単に説明すると、存在価値っていうのはその人の存在そのものに価値があるということ で、
うん、
で機能価値は、まあ、その人の能力とかできることに注目して価値を置いていることということで、まあ、この2つの見方があって、
うん、
まあ、どっちも大事なんだけど、まあ、機能価値も大事、すごく大事なんだけど、まあ、この機能価値に目が向きすぎるとすごいできてない部分に目が向いたりとか、
うん、
あるいはこう落ちていくっていうような感覚があったりとかするんだけど、
うん、
そもそも存在価値という見方で見ると もう存在しているだけで価値があるんだから、
うん、
まあ、その存在価値に改めて目を向けてみませんかっていう話をして、
うん、いやそのメガネをいただけただけで俺はめっちゃ良かったよ。
そうよね、2人ともこれでジーンときて熱くなってこの存在価値についていっぱい話をしたんだけど、
うん、
で、まあ、そういう存在価値、あなたはいるだけで価値があるんですよっていう話プラス、
うん、
結果的にね、あの存在価値っていうのを自分で自覚すると、
うん、
メンタルが安定して結果的に能力を上げようとか、
うん、
モチベーションが上がったり困難を乗り越えようとする勇気って言われるものができるから機能価値まで上がりますよっていう話をしたんだよね。
そうね、
ここがすごく大事で、うん、周りのままを認めるとそのまま現状維持になっちゃうんじゃないかっていう考えがあるかもしれないけど、まあ、そうじゃなくて、うん、まあ、存在価値を実感することによってもっとできるようになりたいとかってモチベーションが上がりますよとかっていう話もしたんだよね。
うん、その中でまた話したいことが出てきたんや。
そうそうそうそう、でいろんな反響があったからさ、
うん、
ツイートの中ではさ、今回もありがたい内容でしたって、
うん、
で存在価値についてすごく刺さりましたとか、
うん、
まあ、メガネをくださり感謝ですっていうようなことがあったり、
うん、
まあ、改めて子供の存在するだけで価値があるんだってことに気づいて、
うん、
抱きしめたくなりましたとかっていう反響もあったりとかしてさ、
いいね、
うん、まあ、なんかすごい素敵な回になったなっていうふ
う
に安心というかジーンと来てた一方でね、
うん、
あのテーマが普通の進路を歩まない子っていうテーマだったやん、
うん、相談内容がね。
だから子供が進路相談をしてきた時にどういう立ち振る舞いをすればいいのかなっていう見方で見ると、
うん、
あ、これちょっと違う意見が出るだろうなっていうことに気づいて、
はいはいはいはい、
でここに大きな、なんていうか、もしかしたら勘違いを生んでしまうような表現があったかなと思って、そこをどうしても補足したくて、
うん、なるほどね。
そうそうそうそうそう、まあ、例えばどんな意見があったかっていうと、
うん、
X のポストの中では、
うん、
まあ、この子ハンドメイドルアー屋さんもバイトしたいのも後付けの理由なんじゃないって思ってしまって、
うん、
まあ、通信制に行きたいっていうのは前日制が嫌という本当の理由がある気がしまして、
うん、
というふうに、まあ、通信制高校に行きたいっていうのは何かこう言い訳のようなものなんじゃないのっていうような意見もあったということだし、
うん、
進路についてすごい真剣に考えてあって、あ、そっか、進路についての話はちゃんとしてないよなとか。
そうよね。
で、あとは村の中ではさ、
うん、
まあ、意思決定には 2way ドアと 1way ドアがありましてと、
うん、2way ドア、
2way ドアは行ってもまた戻ってこれるドアで、
うん、
まあ、チャレンジして失敗したら戻っておいでっていうドアがあって、
うん、
で 1way ドアっていうのは一方通行のドアで、
うん、
まあ、一度選んだら引き返すのがとても難しいですよねと、
うん、
だから進路っていうのは少なくとも親目線だとこの引き返すのが難しい 1way ドアに見えるので悩みますよねとか、
うん、
確かにとかね。
そうね。
そうそうそう。で、この進路のどうしたらいいのっていう切り口で存在価値の話を捉えると、
うん、
どういう勘違いが起きやすいかっていうと、
うん、
存在価値イコールありのままを認める、
うん、
つまり子どもの進路は全て肯定するべきだとか、
うん、
子どもが選んだ道、子どもが言った言葉言動は認めるべきだっていう風に捉えてしまったなら、
うん、
それはちょっと語弊のある、
うんうん、
伝えたいこととは違うところだなっていう風に思って今回補足をさせてもらえたらなと思っているんだよね。
はるかが存在価値機能価値の話を出した理由は、
うんうん、
この息子がどんどん落ちていくっていう表現をお悩みいただいた時にあったから、
うんうんうん、
存在価値っていうメガネをかけるとこの親御さんの心の状態も良くなって、
うんうん、
親子で信頼関係もできるっていう意味で出した。
ああ、そうそうそう、まさにそう、
うん、
落ちていくっていう表現があるってことは、あ、今機能価値に注目してるんだなって。
そこよね、
うん、で、機能価値に注目して言葉を浴びせ続けても反発が起きるだけだと思ったから、
うん、
やっぱりちょっと一歩引いて存在価値という考えで見ることで、
うん、
コミュニケーションが変わるんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね、
う
ん、
そうよね。 そこで前回の悩みは進路っていうものだったから、
うんうん、
いやでも進路はこういうふうに考える方がいいんじゃないとか皆さんが持って、
そうそうそうそうそう。で、あの進路についての話もそうだし、
うん、
まあ、存在価値っていうのは親とかはるか先生は認めるかもしれんけど、
うん、
社会ではそんな甘くない場合とかっていう言葉もね実際に 話してる中で聞いたりとかもあったんだよね。
はいはいはい、うん、まあその感覚もあるね。
うんうんうん。だからね、ここについてちょっとね、存在価値に寄りすぎるとこうやってモヤモヤするような感情で多分ね、
うん、
誰しも若干湧くのかなっていうふうに思ってて、
うん、存在認めたら全部 OK とかっていうのはそれは違いますよってなるよね。
うんうんうんうん。だからちょっとね、今日は、
うん、
まあ、存在価値を認めることっていうのと、もう子どもの全ての行動を認めるっていうことはイコールじゃないんですよっていう話と、
うん、
もうこれ大切なあの言葉、大切な概念として、
うん、
あの信頼と信用っていうのは違うものなんですよっていう話を今日補足としてお伝えできればなっていうふうに思っているわけなんだよね、はいはい、
存在価値を認めることが子どもの行動を認めることとイコールじゃないと、
ないということと、
信頼と信用は違うと。
そうそうそうそう。
へえ。
これをちょっと伝えるのを忘れてたというか、伝えたいなと思ってお話をしたくて。
はいはいはい。
うん、てかもうあの時感情的になりすぎてて、
うん、
なんか二人ですごいもう熱い感じになってたやん。
うん。
やけなんか書籍の紹介とかもできてなくて。
うん、すいません。
あの引用にはね書いてたんですけど。
そうですね。
これあの小倉博さんっていう方の、うん、もしアドラーが上司だったらっていう本からいろいろ参考にさせていただいてお話ししてたんだけど、
うん、
まあ、そこの話で今回の信頼と信用っていう話が出てたから、
うん、
そこをちょっと一部抜粋しながらお話しできればなっていうふうに思うんだけど、
はいはい、ああそう、本の内容をねしっかりお伝えしながら、
そうそうそうそうそうそう、
感情に寄りすぎないようにね頑張りましょう。
はい、淡々といきたいと思います。
はいはい、
ちょっとじゃあ皆さんに物語の世界に入っていただければなと思っていて、
ちょっと待って、
はい、
話すの上手くなったねまた。
あ本当。あらあら、
皆さんに物語の世界に入っていただいてとか言うようになった。
あれ
すごいね。
そうなんでございます。機能価値も上げておりますので。
ごめんごめん、ちょっと続けて。
はい。物語の世界、ちょっと狂ったな。
ごめんごめん。
なんか恥ずかしくなってきた。物語の世界っていう言葉が恥ずかしくなってきましたが。
しっかり機能を発揮してください。
怖い怖い。やっぱズキッとくるね。なんか機能を発揮してって言われるの。いやいや、
はい。
部下と上司の物語です、これは。
はい。
で、上司はアドラー心理学に基づいた言動をすると。いうところで、そこからいろいろ学んだんだけど、
うん、
この部下がね自分の信念に基づいてこう正義感を持って判断したことがあったんよ、
うん、
会社の利益じゃなくてもう社会的な利益を優先して行動したことがあったよね、
うん、
まあ、その結果会社の売り上げがボーンって落ちてしまったと、
はいはい、
いう出来事が起きたよね、
うん、
でその時に結果あのアドラー心理学を元にしてるドラさんっていう上司の方がいるんだけど、
うん、
このドラさんがね部下をなんと降格させたんや。
はいはいはい、まあ、売り上げがね落ちましたのでね。
ああやっぱそんな感じなんや。
いやいや、ほら一般的には
うん、まあ、昨日おかちひとしが出てきたけど、
いや、まあ、僕の意見ではございませんよ。
はい、そう売り上げが落ちたので、
うん、
あの降格させましたと、その人を、
うん、させました。
でこの部下は怒りました。
おお、
ドラさんと、
うん、
僕を信頼してるって言ったじゃないですかっていうふうに怒ったわけよ。
うん、
でこの時にその信頼って何なのかっていう話もあって、
うん、
で信頼っていうのは相手が失敗しようが裏切ろうが無条件で相手を信じることですよっていうことを、
うん、
ドラさんが前に言ってたんだよね、
うん、
だからもう君が失敗しようが裏切ろうが僕は君のことを信頼してるよっていう話が前にあったわけない、
うん、
それなのにドラさんが降格させたいの。
あ、
君はもうあそこの部署だよって、
うん、
これはもう怒るわけなの部下がね、
うん、
でその結果ドラさんになんで僕を信頼してるって言ったのに降格させたんですかって聞いた結果ドラさんは、
うん、
ん？信頼してるよって言ったよ、
うん、信頼してるんだ、
信頼してるよって、
うん、
で部下が言いました、
うん、
じゃあなんで僕を外したんですかと、
うん、
怒りますよね、
うん、
そしたらここでドラさんが言ったのが今から話す信用と信頼の違いの話なんだけど、
うん、
存在価値と機能価値の話を覚えているかいと、
うん、覚えてますと、
君がどんなに実績が落ちようと君の存在価値は変わらないんだと、
うん、
もう君の価値はずっとありがたいままなんだと、
うん、
ただ会社は違うんだと、
うん、
会社は常に信頼ではなくて条件付きの信用で動くんだと、
うん、
いう説明をしてくれたよね、
うん。
まあ、なぜならビジネス社会は信用が前提 で、
うん、
で信用って何なのかっていうと常にエビデンスを求めるわけよね。例えば銀行は担保がなければお金を貸さないし、クレジットカードも信用がないと作れないんだとかっていう話があったわけなんだけど、うん、ここまでどうですか？
まあ正論ですよね。
うんうん、
でもドラさんなんか存在価値認めてくれるって言ってたのに、
うんうん、
まあ、
うん、
まあやっぱそういう正論で来るんだっていう感じ。
そう、あすごいね。人志主人公と一緒やね。
あそう、
もうそう主人公の方も全く一緒で、うん、確かにドラさんの言うことは正論だと、
うん、正論よ、
筋が通っていると、
うん、
であれとでも混乱してきて、
うん、
さっきまでドラさんは僕は無条件に信頼してくれるって言ったじゃないかと、
うん、
一方で会社は条件付きの信用だからこの信用に基づいて君の配置を決めるって、
うん、
本当のドラさんはどっちなんだっていうふうに混乱したらしい。
いやなるよ、
なるよね、
うん、
おいと、
うん、
あの信頼したドラさんがそんな判断をするのかということで、
うん、
混乱したんだけどドラさんが答えた答えはどっちもだよと、
お、
どっちも本当のドラさんだよと、
うんドラさんだよと
でここからが大事で、
うん、
で会社で働く時っていうのは、まあ、信用と信頼っていう考え方をどっちも使わなきゃいけないんだと、
うん、
で課長という人格では部下の君を信用システムで判断する、
機能の方ね、
そうそうそうそう、機能価値を冷静に実績で判断しますよと、
うん、
だけど一人の人間としては君を無条件に信じるよと、
うん、
そして何があっても君の可能性を 100% 信じるよっていうふ
う
に言ってるわけね、
うん、
で最後に、まあ、決め台詞として、
うん、
信用と信頼は右足と左足、
うん、
どっちもなければならないものだっていうふうに話をしているんだよね、
うん、
どうですかこれを聞いて。
いい人だなとはなる、
うんうん、
そこまで説明できる人間ってなかなかいないと思う。
はいはいはいはい、はい、
だからああまあドラさんはそういう自分の論理に基づいて、
うん、
会社の中での人格と個人の人格を、まあ、分けて自分のことは、まあ、認めてくれてるんだなってなる。
うんうんうん、そうね。でこれどっちも大事やなっていうふうに思っていて、
うん、
でこれやっぱりどっちかに寄りすぎると結構人間関係って破綻してしまうんじゃないかなっていうふうに思っていて、
うん、
まあ、なぜかっていうと、まあ、ビジネスのシーンとか、
うん、
何か一緒に仕事をする上で、まあ、信頼だけ、
うん、
もうどんな姿でもいいんだよっていうふうな話だけだったら仲良し集団で終わってしまって、
うん、
あいいパフォーマンスを発揮できないと、
うん、
でも逆に信用だけで動いちゃう、もうできるできないだけで動いちゃうと、
うん、
まあ、人間関係が気薄で軍隊みたいになっちゃうと、
うん、
だからもう会社っていう人格で信用システムを回して1対1の人間関係では信頼システムを回す必要があるんだよってことを、
うん、
まあ、説明してくれていて、そこでなるほどねと思ったよ。
お
ストーンと落ちて、
これが、
うんうん、
今回の親御さんのお悩みにもつながるのか。
そうそうそうそう、この進路についての話につながってくるなと思っていて、
うん、
で家族っていうのは前話したように切っても切り離せない関係で、
うん、
まあ、存在価値を感じるすごく重要な存在じゃん、
うん、
その息子さんができるができなかろうがどんな状態であっても大事であるし、
うん、
いなくなったら悲しいしっていうのが、まあ、存在価値がある証拠だよって話をしたんだけど、
うん、
進路についてはさ、社会に出て自立していくための進路決定っていうのは、
うん、
信頼だけではなくて信用としての見方が必要なのかなっていうふ
う
に思っていて、
うん、
でつまりどういうことかっていうと、まあ、その進路を決定する考えに根拠があるかどうかっていうのはすごく重要な側面なのかなっていうふうに思ったんよね。
なるほど、そこにつながっていくのか。
そうそうそうそうそう。だから、僕はハンドメイドルアーしたいんです、
うん、
だから通信制高校に行きたいんですって言った時に、
うん、
それを全てあ存在そのものを認めようっていう風に考えて、
うん、
あそうなんだね、自分で決めたんだね、いいねっていう風にそれを全部認めていくっていうのも一つの考えなんだろうけど、
うん、
俺はなんでそれで通信制高校に行こうと思ったのっていう話は多分聞くと思うし、
うん、
その結果自由な時間が多いからって言った時に、
うん、
まあ、他の通信制高校と比較してまあ、どっちの方がハンドメイドルワーっていう、まあ、職業に就くために妥当な 進路選択なのかっていうのを比較して考えていったりとか、
うん、
なんかそんな風に根拠っていうのがより妥当なものなのかっていうのは一緒に考える必要があるのかなっていう風なのは思っているんだよね。
なるほどね、わかりやすい
かな。だから曖昧な部分とか、
うん、
調べが甘い部分っていうのは、まあ、ここどうするつもりなのかなっていう風に問いかけて、
うん、
まあ、機能価値によりすぎるとさ、そんなのも考えてないんでダメだとかっていう風になるかもしれないけど、
うん、
まあ、そうなっても子供っていうのはどうすればいいかわからないし、
うん、
余計やる気なくすと思うから、
うん、
まあ、そこについては一緒に調べるとかいう風な過程があってもいいし、
うん、
あるいはね、具体的に進路の手立てとしてすごく有効だなって思うのは、
うん、
いろんな大人から話をしてもらうっていうのはすごく重要だと思っていて、
うん、
でなんでかっていうと、結局親っていうのは、
うん、
存在価値を前提にして関わることが多いじゃん、
うん、
あなたは全然できないからうちの子じゃありませんって言ったとしてもうちの子なんやけんさ、
うん、
もう存在価値を前提にもうコミュニケーションが進んでしまうわけだよね。
はいはいはい、そういうことか。
だから親がいくらそんなんじゃ生きていけんぞって言ったとしても、子供からしたらなんかなんとなく理解が腑に落ちんやん、
うん、
そんなんじゃ生きていけんぞって言われても、まあその身内に言われて、でも結局親は親だしみたいな、
うん、
存在価値前提にしてるからなかなか腑に落ちない部分が、家族の外の人から話を聞いた時に、あ、ここは本当に考えが甘いんだなとか、もっとこうした方がいいんだなっていう助言をもらったりすると、すごく腑に落ちる場面があるのかなっていうふうには思うんだよね。
なるほどね。
ちょっと今複雑な話になってしまったけど、
ちょっと待ってね。そうね、うんうんうん、親子で話す時っていうのはどうしても存在価値を前提に、
うんうん
うんうん、そうね。いや、言いたいこともわかるけど、
うんうん、
なるほど、存在価値を前提にしてなかったらそもそもうまくコミュニケーションが取れないし、
うん、そうそうそうそう、
存在価値を前提にして親子でコミュニケーションを取ると、機能価値についての話が、まあ言うてつながりがあるし、
うんうん、
論理的な話がなかなか入ってきづらいみたいな。
そうそうそうそう、そう思ってるんよね。
なるほどね、その視点は、うん、はあ、面白いね、
うん、
だからこそ他の大人がそこに入っていく必要があるのか。
マジでいろんな大人の話を聞く必要があると思ってて、
うん、
そうそう、まあ、フリースクールコンコンでも本当にいろんなボランティアの方に入ってもらいたいとか、
うん、
いろんな大人と接する機会を増やしたいとか、
うん、
家の外の学校とかいろんなところに出て行ってほしいなと思うのは、もう本当にいろんな大人の話を聞いてほしいとか、
うん、
いう考えがあるからで。
そっかそっか。
なので今日伝えたかったことは、
うん、
存在価値を認めるっていうことが全て子どもの行動を認めるっていうのは違うと、
うん、
なぜかっていうと信頼と信用っていうのは違って、
うん、
信用されるためには機能価値とか行動とかをきちんと整える必要があるからという話をしたくて、
うん、したんだよね。
したんだよね。
なんかこの数週間で、
うん、
存在価値と機能価値っていう言葉を日本で一番使ったんじゃない？
確かにね、うん、いやもう俺も頭の中ずっとぐるぐるしてたけど、
うん、
だから別物であるっていう考えがすごく俺の中で重要だと思ったよね、
うん、
別なのよ。
そうよね、
これが別物で切り分けたかったのよ。
どっちも大事よね。
そう、どっちも大事なんだけど切り分けて考えるの、
うん、これ俺もあえて別の例えをもう一個出してもいいですか？
お願いします。お願いします。
最近思うことがあってですね。
はい、
あの、まあ、はるかも読んだことあるのかな、限りある人生の使い方っていう本がありまして。
もう大好きよあの本。
俺はね、これを読んだ時に結構近しい感覚を得たのよ。
はいはい、
どっちも大事だなっていう、
うんうん、
でこの時間の使い方っていう意味では存在価値機能価値みたいなものが何として出てたかっていうと、
うん、
時間の使い方で一つが将来の何かの目的のために今の時間を使うっていう時間の使い方、
はい、
でもう一個が今を純粋に楽しむっていう時間の使い方、
うんうんうんうん、
この2つが出てきたんよね、
うん、
将来のための今の時間っていうのは機能価値、
うんうん、
だから何かの目的のために将来お金持ちになるために今この会社で営業を頑張るんだみたいな、
うんうんうんうん、
将来の投資という時間の使い方、
うんうん、
でもう一つが 純粋にお友達とキャンプ行くの楽しい、今の時間楽しいっていうこの時間の使い方、
うんうんうん、
でこれどっちも大事なんよね。これも
どっちも同じぐらい大事って書いてたね。
だかな、確かに俺も体感としてももちろんそうで、
うんうん、
なんか今を楽しむとか今を生きるっていうのが存在価値の方よね、
うんうんうん、
それをみんな忘れてるから今を生きるっていう時間の使い方を思い出そうぜとか、それが大事じゃんっていう主張もすごいわかるけど、
そうね、
それと同じぐらいやっぱり将来のために今何をするのかっていう頭が一切ないでいいかっていうとね、そんなことないやん。
そんなことないと思う。
このティーチャーティーチャーもね、将来の何かのために頑張るっていう頭が結構働いて作られてるところもあるしさ、
うんうんうん、
どっちも大事なんだなっていうのはこの本を読んでも思いました。
そこがつながるのすごいよね。
そうですか。
時間の使い方のところで存在価値に結びつくのは、
うん、
マジですごいわ。やけんそうね、ひとしと俺がこの間俺ん家でウクレレをずっとしてたのは、
は
将来のためだっけ。あれ
そう、あれは日本でウクレレパフォーマンスでトップを取るために機能価値をね投資をね、あれは
ではないかったよね。確かに、ね、
ではなかったっけ。楽しむためだったっけあれは。
そうそうそうそう。あの時間ね、何の頭も働かせずにね、チャランチャランチャランチャランチャランって鳴らしてウフフフ笑ってたあの時間は多分、
うん、存在の方、
今を大事にしてるし、ひとしとウクレレを楽しむために時間を使ってっていうよりは、楽しい時間を共有するために使ってた時間だから、
うん、
うん、ああいう時間はやっぱ存在価値を感じるよね。
うん
うん、
でどっちも大事なんだなっていうのは、
うんうんうん、
ね、将来の投資と思って今を過ごしすぎると今の楽しみ何だったんだっけとか、あまりにもストレスがかかりすぎて精神的に大変になっちゃうとかあるし。
なるほど。ちょっとそれ一個思ったのが、
うん、
じゃあ、将来のために勉強しなさいっていう時間の使い方、
うん、
押しすぎると、あ、自分は機能価値で見られてるんだという考えに陥りやすくて、
うん、
家族で、まあ、一旦全部忘れて今楽しいっていうことだけにフォーカスしようぜっていう時間を作るっていうのは、
うん、
結構存在価値感じれるってことか。
はいはいはい、かもしれんし、なんか俺ははるかのやっぱ接し方うまいなと思うのは、
うんうん、
勉強するって将来のためやけど、
うんうん、
勉強自体が楽しいっていう状態にできるやん。はるかは特殊スキルがあるやん。
なるほど。いやすご、
これを読みながら学生の頃振り返ってたら、確かに将来のためっていう頭もあったけど、日々勉強が楽しいとか、うん、算数の問題解けるのが嬉しいとか、
うんうん、
っていう目の前の時間が楽しいっていうのを同時に味わってたなと思って、はるかはそれをね、人にそうさせるスキルがあるから。
ちょっと待って、ありがとう。
発見ですか。
そういう価値があったわけね。
うん、思った。
なるほどね。あ、明日からの接し方に生きるわこれ。
そうなんよね、勉強とかっていう事象が将来のためかっていうと意外とそうじゃなくて、そこに向き合う向き合い方でどっちにもなるっていうのを思うね。
ちょっとひとし今日キレキレやない
かな。
キレキレかな。
キレキレっていうのは機能ですね。頑張るか。
いやでもさ、ひとしとかは自分はできるできないで存在が決まるんじゃないかって思ってた時期があったみたいや。
うん、結構あるね。
だからこそね、この間のみおぱぱさんのツイートを刺さってたね。
あ、みおぱぱさんありがとうございます。あの、紹介していいですか。じゃあ、
はい、
読みますね。
はい。
最初は子育ての助言を得るために聞き始めたこの番組。
はい、ありがとうございます。
今ではそれに加えてお二人がこの時代この世にいてくれることに感謝している状況。
嬉しい。
機能価値出発ではあるものの、もうお二人が私の中では存在価値になっているということか。
やばいな。
のをいただきまして、
やっぱ存在価値が大事なんやね。
ともなるね。でも確かにね、
うん、
このコメントをいただいてやっぱどう思ったかっていうと、
うん、
嬉しいなと思ったし、
うん、
なんかもっといいもの発信できるように頑張ろうとも思えるわけよね。
うわー、もう本質やんこのコメント。そしてその人たちの考え。
そうか、存在価値を認められた結果機能価値を上げようと思えるってこういう感覚かっていうのがめっちゃあった。
うんうんうん、でそしてその存在価値を感じてくれたのはひとしの機能価値が出発であると。
お、
やっぱ別物だけど、
うん、
なんか 面白いねこの絡みは。
これはだからリスナーさんは、
うん、
機能価値と存在価値があるっていうことと別物である が,
あるが
状況によって使い分けるとか、
はい、
視点を変えてどっちも日々の生活の中で感じていくみたいなのを、
うんうんうん、
こうバランスをつけていただければいいのかな。
そうね、あなんかそれで今思い出したのはひとしがさ、
うん、
いい感じにしまったのにごめん。あのひとしが俺と一緒にさ電車に乗ろうとした時にさ、
うん、
なんかブワーって会社のメールかなんか返しよって返信しよって、
おうそんなことがあったか。
で返信しよってブワーって返信して、
うん、
返信終わった後にはいじゃあ今に集中しよって言っとったよ。
へえ。
なんかそのさあ今機能価値バッて発揮してはいその終わった後に、
うん、
全部スパッとやめて今に集中しよっつって俺に話しかけてた、
うん、
なんかこの切り替えをね、
うん、
うまくできるようになると割と人生ハッピーに生きれるんじゃないかなって思ったね、
うんうんうん、ちょっとこれはもうずっと同じこと言っとるやんってもう聞くのやめた方がたくさんいる中であのちょっとだけいいですか一個言って
はいお願いします。楽しいこの話、うん、
あの俺はもともとやっぱり存在価値とか、
うん、
時間の使い方で言うと今を楽しむみたいなことね、
うんうん、
が大事なのは分かりつつやっぱりより大事なのとか一番焦点を置くべきなのは機能価値だったり将来の投資っていう考え方だったのよ、
うん、
今まで。
はいはいそうでした。僕もそうでした。
あやっぱそうやった。
はいそんな時期が2年ほどありました。
うんやっぱあるよね。
あるある。
でこれをどっちも切り替える使い分けるみたいなことができるようになって、
うん
まあ、だいぶ人生幸せになった感じはあるのよね。
いやほんとそう、ほんとそうだね。
そうなのね。
マジで
その感覚をぜひ体感していただけた方はメッセージをいただければと思いますし、
うん、
いやいやそうじゃないよというご意見があればまたお伝えいただけたら
深まりますね。ほんとそのおかげで、
ね、僕とはるかの意見としては今日話したようなところに着地しているということで、
うん、同じくらい大事、
うん、
で切り分けて考えるのが大事ということよね。
いや
いや楽しいな。
そうね。
キレキレひとしさんありがとうございました。
はい。かなということでしょうか。
はいそうですね。
はい、
そうそう次回の話だけしとっていい？
あ次回がもう決まってんの？
そうそう次回の話をどうしてもお話をしておきたくて、うん、ちょっとまたね新しい問いというか、うん、今日みたいにまた沼にはまりそうではありつつも、
うん、
あの興味深いメッセージをいただきまして、
はい
まあ、一言で言うと子供への厳しさは大事ですかみたいな話が来たんだよね。
あ気になるね。
そうで割と前回の存在価値の話とかすると、
うん、
なんかはるか先生とかティーチャーティーチャーは甘いよね。
はいはいはいありますね、
うん、でもね俺全然、うん、いやむしろ厳しい部分いっぱい持ってると思ってて、ティーチャーティーチャーの発信って、
はいはいはい発信内容が、
そうそうそう甘いだけじゃなくて発信内容としてはあの見方によってはあここまで厳しくするんだっていう側面も持ってると思ってて、
へえ。
まあ、言い方がいつも緩い感じだからかもしれないなと思ってるんだけど、はいはいはいはい、この厳しさとか叱るとかについて、うん、もう一度ちょっと深くひとしと話し合ってみたいなと思って、
へ
でこれ俺も今揺らいでたりとか皆さんの意見を聞きたいところだから、
うん
まあ、こんな感じで話をしていければ、まあ、いつも通りねもちろんあの具体的なアンサーとか具体的な行動に落とし込みながら話はしていきたいんだけど、
う
ん、
あ楽しみやな。
はい
来週再来週かな
再
来週ですかね。
はい
叱る厳しいこれらは大事なのか必要なのか、
うんうんうん、
やっていきましょう。
また皆さんの意見を聞きたいです。
はいということで最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
感想や質問はカタカナハッシュタグティーチャーティーチャーつけてポストいただくか、
カタカナです、
お便りフォームからお願いいたします。
お願いします。
そして僕らの活動をご支援していただけるスポンサーの皆様も大募集しておりまして、
はい、
個人の方は月額1100円から入ることができます。
はい、
ディスコードコミュニティにご招待いたしますので、ぜひ。
最近すごい増えてます。
はいそうなんです、村も盛り上がっておりますのでぜひお願いいたします。そして法人でスポンサーになってくださる方も募集しておりますので、
大募集です。
ご興味ある方がいらっしゃいましたらメッセージをお願いいたします。
お願いします。
それでは
さようなら。
バイバイ。